皆さんおはようございます。湯沢町もようやく緑の季節がやってまいりました。先般行われました湯沢の春を告げる花祭り湯沢では曇り空ではありましたけれども、桜も満開になり大勢のお客様で賑わいました。さて今日の臨時議会は3月31日付の専決事項の承認と4月に開校した湯沢学園に関わる建設費の平成26年度一般会計補正予算であります。湯沢学園のスタートにあたりまして子どもたちには、十分な学習環境を提供できる開校ではありませんでしたけれども、子どもたちの元気な姿は、登校する姿は非常に新鮮に感じられております。9月からは完全な校舎で学習環での、学習環境を期待したいと思っております。それでは4月1日付で新たに課長に承認された2名の皆さんより発言を求められておりますので、これを許します。最初に山岸税務課長。はい、山岸税務課長。
おはようございます。4月の人事異動で税務課長の方を拝命させていただきました山岸勝彦でございます。どうぞよろしくお願いします。本日はこのような発言の機会を与えていただきまして誠にありがとうございます。税務課の主たる業務としましては自主財源の確保に努めることでございますが、近年の経済状況の低迷傾向により税額の方も年々減少落ち込みを見せている状況です。このような状況下ですが、税務課としましては職員が一丸となり課税から収納までの業務を円滑に進めることにより自主財源の確保、町民サービスの向上に努めてまいりたいと思っております。議員の皆様方には今後のご指導ご支援のほどよろしくお願い申し上げます。簡単でございますが新任のご挨拶をさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。
次に南雲産業観光課長。
はい。
はい、産業観光課長。
この4月の異動で、産業観光課長を拝命いたしました南雲でございます。どうぞよろしくお願いいたします。私ども産業観光課といたしましては、湯沢町の主たる産業であります観光の振興、そして、農業のですね、新しい制度にの導入にのスムーズなですね、導入、そして、昨今問題になっております有害鳥獣の駆除ですとか、またさまざまな観光施設の管理に、一層ですね、邁進してまいりたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、それでは2名の新任課長の挨拶が終わりました。事務局長出席状況報告。
はい、
以上。はい、事務局長。
事務局長です。出席状況を申し上げます。ただいまの出席議員は全員であります。以上です。
5月16日、ただいまの時刻は9時30分です。定速数に達しておりますので、これより平成26年第2回湯沢町議会臨時会を開催いたします。直ちに本日の会議を開きます。議事日程はお手元に配布の通りといたします。日程第1、会議録署名議員の指名を行います。会議規則第126条の規定によりまして、8番今村貞一議員、9番佐藤森正議員を指名いたします。次に日程第2、会期の決定の件を議題といたします。議会運営委員長。
はい、10番。
あ、はい、議会運営委員長。
5月の13日に議会運営委員会を開催をいたしました。協議した結果、平成26年度第2回湯沢町議会臨時会の会期は5月16日の本日の1日間と決定をいたしました。報告いたします。以上。
お諮りいたします。ただいま議会運営委員長の報告の通り、今回の会期は本日5月16日の1日間といたします。これに異議ございませんか。はい、異議なしと認めます。従いまして本会の会期は本日1日間と決定をいたしました。日程第3報告 B 第4号湯沢町税条例の一部を改正する条例の専決処分の報告についてを議題といたします。本件について提案理由の説明を求めます。町長。はい、町長。
おはようございます。それでは報告 B 第4号湯沢町税条例の一部を改正する条例の専決処分の報告についてご報告いたします。地方税法の一部を改正する法律平成26年法律第4号等が平成26年3月31日に公布され、原則として平成26年4月1日から施行することとされました。これに伴い湯沢町税条例の一部を改正する必要が生じましたが、施行までに議会を召集する時間的余裕がないため、平成26年3月31日付で湯沢町税条例の一部を改正する条例を専決処分したものであります。以上、概要を説明いたしましたが、詳細につきましては税務課長に説明させますので、ご審議の上ご承認いただきますようお願いいたします。
町長の提案理由の説明がありました。次に税務課長に補足説明を許します。はい、山岸税務課長。
税務課長の山岸です。町長答弁の補足説明をさせていただきます。よろしくお願いいたします。お配りしてあります資料 A4 横の湯沢町税条例新旧対象表、右上に報告 B 第4号資料と書かれているものを使い説明させていただきます。他に A4 縦の資料、右上に報告 B 第4号第5号資料と書かれているものについてですが、こちらは今回の改正された内容について条ごとに記載されて、されているものです。項目の最初に括弧書きで書かれているページ数は新旧対象表のページ数になります。また今回は条例改正の施行日が7回に分かれておりますので、各施行月日も記載されています。 A4 横の新旧対象表についてですが、1ページから22ページが第1条新旧対象表、23ページから後ろが第2条新旧対象表になっております。これは今回条例改正の施行日が複数回に分かれておりますので、同じ条が時間を空け2回改正されるものなどがあるために2つに分かれております。それでは説明に入ります。新旧対象表1ページ第9条の2です。こちらは文言の修正で、納税証明について枚数を件数に改めたものです。続きまして第12条の2項3項ですが、こちらは法人税法において外国法人の恒久的施設が定義されたことに伴う所要の規定を改めたものです。続きまして21条の5ですが、こちらは法23号の号ずれを改めたものです。続きまして新旧対象表2ページ第36条の2ですが、こちらは納税義務者が市町村の区域外に転出した場合も特別徴収を継続することとする法令改正に伴う特別徴収対象年金所得者の除外規定を定めたものです。続きまして3ページ第36条の5ですが、こちらは年金所得に係る仮特別徴収税額の算定方法の見直しにより改めたものです。続きまして37条の2項5項ですが、こちらは法人税法において外国法人に係る外国税控除制度が新たに新設されることに伴い、本文中の文言と引用している条項を改めたものです。続きまして4ページの方に進みます。第40条ですが、こちらは法人税法において外国法人に係る 申告納付制度が規定されたことに伴い本文中に引用されている条項を追加するものです。続きまして第45条47条ですが、こちらは法348号の号ずれを改めたものです。続きまして61条の3ですが、こちらは文言の修正で固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書について枚数を件数に改めたものです。続きまして第70条5ページ6ページですが、こちらは軽自動車税の税率についての変更です。こちらは平成26年度からの改正ではなく、平成27年度来年度分の課税からの改正になります。内容は6ページ、まず中段の方をご覧ください。あの中の三輪のもの、四輪以上のものと、いの小型特殊自動車の標準税率を自家用乗用車にあっては 1.5 倍に、その他の区分の車両にあっては 1.25 倍に引き上げるものです。ただし三輪のもの、四輪以上のものについては平成27年4月1日以降に新規取得されたものから新税率を適用することになっておりますので、それ以前から使用している軽自動車については平成27年度以降も改正前の税率で課税されます。またそれ以外の原動機付き自転車及び二輪車にかかる軽自動車税については平成27年度から標準税率を 1.5 倍に引き上げた上で、税率が2000円未満のものは税率を2000円に引き上げ課税をすることになります。こちらは三輪以上のものと違い、取得日で適用税率が変わるのではなく、平成27年度からは全ての車両税率が上がることになります。続きまして第71条2項ですが、こちらは軽自動車税の納期について特別の事情に応じて別に定めることができることに改めたものです。続きまして7ページ第79条ですが、こちらは軽自動車税の減免について、これまで身体障害者と生計を一緒にしているものは身体障害者の年齢が18歳未満でなければ減税の対象とならなかったものを、身体障害者の年齢は関係なく減免の対象とするように改めたものです。続きまして附則第4条の3ですが、こちらは租税特別措置法の改正に伴う本文中に引用している条項を改めたものです。続きまして8ページから13ページに書かれているものですが、附則第5条第5条の2第5条の3ですが、こちらは町民税の所得税の控除規定等の一部削除で、居住用財産の買い替え等の場合の譲渡損失の収益通算及び繰り越し控除等が削除されたものです。続きまして13ページ附則第6条の4ですが、こちらは第18条の2の追加に伴い本文中に引用している条項を追加したものです。続きまして附則第7条ですが、こちらは、肉用牛の売却による事業所得の課税の特例について適用期限を平成27年度から平成30年度に3年間延長するものです。続きまして14ページ附則第9条の2ですが、こちらは公害防止用施設、浸水防止用設備及びノンフロン製品にかかる課税標準の特例措置への わが町特例の導入をするものです。続きまして附則第9条の3ですが、こちらは耐震改修が行われた要安全確認計画記載建物等に対して2年度分について対象建築物の固定資産税を2分の1に減免する規定を追加するものです。続きまして附則第15条ですが、こちらは自動車のクリーン化を進める観点から初めて車両番号の指定を受けてから13年を経過した三輪以上の自動車に対する重化の規定です。おおむね 20% の重化をする規定を追加したものです。 続きまして附則第15条の3、15ページから17ページですにかかるものですが、こちらは上場株式等にかかる配当所得等の分離課税について特定公社等の利子が対象に追加されたことに伴う所要の規定を改めるものです。続きまして17ページ附則第16条の2ですが、こちらは有料住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得にかかる課税の特例について適用期限を平成26年度から平成29年度に3年間延長するものです。続きまして18ページ附則第18条ですが、こちらは株式等にかかる譲渡所得等の分離課税を一般株式等にかかる譲渡所得等の分離課税と上場株式等にかかる譲渡所得等の分離課税に改組したことに伴う所要の規定を改めるものです。続きまして19ページから20ページの附則第18条の2ですが、こちらは上場株式等にかかる譲渡所得等の分離課税を追加したことに伴い規定を改めるものです。続きまして20ページ附則第18条の 2の2ですが、こちらは上場株式等にかかる譲渡所得等の法律改正に伴う所要の規定を改めるものです。続きまして21ページ法附則第19条の2ですが、こちらは固定資産税の移行一般社団法人等にかかる非課税措置の廃止に伴う規定を追加するものです。続きまして22ページ附則第19条の2、第20条、第21条、第22条は条を繰り下げる改正です。続きまして23ページ第2条湯沢町税条例新旧対象表の23ページから31ページにかけてのものですが、附則第18条の2の2、第18条の2の3、第18条の2の4、第18条の2の6、第18条の3の2ですが、こちらは町民税の所得割の控除規定等の一部削除で、非課税口座内上場株式等の譲渡にかかる町民税の所得計算の特例等が削除されたものです。続きまして31ページ法付則第18条の4ですが、こちらは条を削るものです。続きまして付則第18条の5ですが、こちらは条項を繰り上げに伴う条文中の引用している条項を改めたものです。続きまして33ページ付則第18条の6ですが、こちらは保険料にかかる個人の町民税の課税の特例が削除されたものです。続きまして34ページ法付則18条の7は条を繰り上げる改正です。続きまして法付則19条の2ですが、こちらは法付則第41条の項ずれを修正するものです。続きまして34ページから38ページにかかるものですが、附則第20条、第20条の2、第21条ですが、こちらは東日本大震災にかかる特例規定が削除されるものです。続きまして39ページ、附則第22条、第23条は条を繰り上げる改正です。以上で説明を終わります。
山岸、税務課長の補足説明が終わりました。先ほどの、補足説明の中で、町長の答弁に、対する補足説明という言葉がありましたけれども、正しくは、町長の提案理由の説明に対する補足説明ということになりますので、議長権限で訂正をさせていただきます。それでは質疑を許します。質疑はございませんか。質疑を終結してよろしいでしょうか。はい、質疑を終結します。討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。法案を承認する方の規律を求めます。はい、規律全員であります。 従いまして本案は承認することに決定をいたしました。日程第4報告 B 第5号湯沢町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の報告についてお議題といたします。本件について提案理由の説明を求めます。はい、長。
報告 B 第5号湯沢町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の報告についてご報告いたします。地方税法の一部を改正する法律、平成26年法律第4号等が平成26年3月31日に公布され、原則として平成26年4月1日から施行することとされました。これに伴い湯沢町国民健康保険税条例の一部を改正する必要が生じましたが、施行までに議会を召集する時間的余裕がないため、平成26年3月31日付で湯沢町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を専決処分したものであります。以上概要を説明いたしましたが、詳細につきましては税務課長に説明させますので、ご審議の上ご承認いただきますようお願いいたします。
町長の提案理由の説明が終わりました。次に山岸税務課長に補足説明を許します。山岸税務課長に申し上げますけれども、本件につきましては3月24日の税院協議会におきまして概要説明がなされております。詳細な部分、なんて言いましょうか、重要な部分ですね、重要な部分についての説明のみでよろしいかと思いますので、そのことを観点におきまして、補足説明をお願いしたいと思います。はい、はい、山岸税務課長。
税務課長の山岸です。今の提案理由について補足説明をさせていただきます。先ほどと同様にお配りしてあります資料、湯沢町国民健康保険税条例新旧対象表を使い説明させていただきます。A4 縦資料の5ページ以降も合わせてご覧いただければと思います。こちらの新旧対象表についても、先ほどの湯沢町税条例と同様に同じ条例が時間分け2回改正するなどがあるため、こちらも第1条と17ページ以降の第2条に分かれております。それではちょっと湯沢町の方の課税の方に関係のある強い部分について説明をさせていただきます。まず1ページ第3条3項4項、1ページから2ページにかけての部分になります。こちらは国民健康保険税の後期高齢者支援金等課税額にかかる部分の課税限度額を現行の14万円から16万円に、介護給付金課税額にかかる課税限度額を現行の12万円から14万円に引き上げる改正です。よろしいでしょうか。続きまして10条の2項ですが、こちらはすみません、10条の9項ですが、こちらは新旧対象表の左の真の部分に追加になったものです。10条の9項です。すいません、ページ数を申し上げの4ページですね。4ページの10条の9項ですが、こちらは世帯に属する被被保険者が年度途中で特例対象の被被保険者等になった場合の月割の減額に関する規定を追加するものです。続きまして5ページ第10条の7第10条の8、こちらは上を繰り上げるものですが、すいません、続きまして6ページ第11条 ですが、こちらは先ほど説明いたしました第3条の3項と4項で、国民健康保険税の後期高齢者支援金等課税額と介護給付金課税額に係る部分の課税限度額の変更に伴う金額の改正と、国民健康保険税の減額措置について第2号に規定されています5割軽減の対象となる世帯の、軽減判定所得について改正前については、所得の計算をする場合、基礎控除額33万円と納税義務者数である世帯主を除く被保険者数と特定同一世帯所属者数に1人当たり24万5千円を加算した額としていましたが、改正後は納税義務者である世帯主を除く被保険者の部分について、納税義務者である世帯主を除く部分がなくなったため、納税義務者が被保険者の場合、判定所得の額が上がるため、5割軽減を受けることのできる方が増えることと、第3号に規定されている2割軽減についても、判定所得の計算をする場合の被保険者数と特定同一世帯所属者数1人当たりの加算する額を35万円から45万円にすることで、こちらも判定所得の額が上がるため、2割軽減を受けることができる方が増えることになる改正です。続きまして8ページから11ページの第14条の2ですが、こちらは国民健康保険税の減免規定について、この2つの条に規定されていたものを新たに25条として1つの条とする改正と、10ページの2項の部分に減免申請書記載事項の指定をしたものです。続きましてちょっとページの方が飛びまして20ページですね。最後のページになります。附則第18号ですが、こちらは東日本大震災に係る特例規定が削除されたものです。以上で説明を終わります。
はい、それでは山岸税務課長の補足説明が終わりました。質疑を許します。はい、7番、宮田真理子議員。
7番宮田、ごめんなさい、もう一遍7ページ、
こっちだったかすいません、7ページの、ところカッコ3ですね。これちょっとよくわからなかった、もう一回ちょっと分かりやすくお願いできませんか。
はい、執行部答弁を求めます。はい、山岸税務課長。
税務課長の山岸です。説明がちょっと分かりづらくてすいませんでした。今ほど言われました、7ページのカッコ3のところの説明ですが、こちらは、国民健康保険税の、減額規定のあれですね、2割減額というものがあるんですが、そちらについての判定所得の計算をするものの基礎額の変更という形になります。今までこちら、1人当たりについて35万円の所得について加算をしてたんですが、今回の改正でそれが被保険者当たり1人当たり45万円計算することができるようになりますので、当然判定所得の額が増えると。そうしますと所得の多かった方もその2割軽減を受けることができるようになるというものになります。で、第2項の方も同じように所得が増えるということで、その5割軽減を受けられる方が増えるということになりますので、全体としましては国保税の軽減を受けられる方が増えるという形になります。以上で説明を終わらせていただきます。
はい、他に質疑はございませんか。質疑を終結する、よろしいでしょうか。 はい、それでは質疑を終結します。討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。法案を承認する方の規律を求めます。はい、規律全員であります。従いまして法案は承認することに決定をいたしました。日程第5報告 B 第6号湯沢町老人医療費助成に関する条例の一部を改正する条例の専決処分の報告についてお議題といたします。本件について提案理由の説明を求めます。はい、町長。
議長。はい、報告 B 第6号湯沢町老人医療費助成に関する条例の一部を改正する条例の専決処分の報告についてご報告いたします。平成26年4月1日から70歳から74歳の医療費の自己負担割合が2割となることとなりました。これに伴い同制度に準拠する65歳から69歳を対象とする健老制度についても受給者の自己負担割合が2割に改正されるため、湯沢町老人医療費助成に関する条例の一部を改正する必要が生じましたが、県議会の議決日が平成26年3月27日の予定であったことから、当庁平成26年3月定例会開催中に議案を上提できなかったため、平成26年3月31日付で湯沢町老人医療費助成に関する条例の一部を改正する条例を専決処分したものであります。以上概要を説明いたしましたが、詳細につきましては健康福祉課長に説明させますので、ご審議の上承認いただきますようお願いいたします。
町長の提案理由の説明が終わりました。次に健康福祉課長に補足説明を許します。
はい、
はい、森下課長。
はい、健康福祉課長森下です。それでは報告 B 第6号につきまして補足説明をさせていただきます。この案件につきましては、先々月3月24日に議員全員協議会が行われた際に説明をさせていただいております。内容については町長が説明したとおりですが、新旧対象表をご覧いただきたいと思います。助成の範囲が変わるということでございます。第6条の内容につきましては、今まで特例という形で、高齢者の費用負担割合がですね、医療窓口での負担割合が1割で済んでいたものが、この4月からなくなったということで、その法律の条項を通常の医療保険確保に定める、ものに、内容を変更すると、そういう、条例上の変更を行うというものでございます。第6条第7条について同様のことがありまして、裏面第8条につきましては文言の修正を行わせていただいたという内容でございます。以上です。
はい、健康福祉課長の補足説明が終わりました。質疑を許します。質疑を終結よろしいでしょうか。はい、質疑を終結します。討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案を承認する方の規律を求めます。はい、規律全員であります。従いまして本案は承認することに決定をいたしました。日程第6報告 B 第7号平成25年度一般会計補正予算第12号の専決処分の報告についてお議題といたします。本件についての提案理由の説明を求めます。はい、町長。
報告 B 第7号平成25年度一般会計補正予算第12号の専決処分についてご報告いたします。この補正予算は歳入歳出予算からそれぞれ356万5000円を減額し、歳入歳出予算の総額を
84億3061万1000円とするものであります。3万3000円増額し、財政調整基金繰入れ金を7698万円減額するものであります。歳出は財政調整基金への積立金を788万6000円増額し、一般管理費515万8000円、都市計画施設改良費665万円を減額するものであります。以上、概要を説明いたしましたが、詳細につきましては総務課長に説明させますので、ご審議の上、承認いただきますようお願いいたします。
町長の提案理由の説明が終わりました。次に総務課長に補足説明を許します。はい、総務課長。
総務課長関です。それでは一般会計補正予算第12号の10ページ11ページをお開きください。まず、歳入になります。2巻地方常用税から11巻までにつきましては、県からの決定通知に合わせて補正を行ったものでございます。その他、参入等につきましては個々にまた説明をさせていただきますが、まずちょっと大きく変わったところだけ説明をさせていただきます。4巻の配当割交付金でございます。この度補正額291万3000円でございます。昨年と比較しまして、倍ほどに増えてございます。それから5巻の株式等譲渡所得割交付金でございます。これにつきましても非常に大きく伸びまして、今回補正449万1000円、増えまして、合わせて449万2000円ということでございます。ここにつきましては昨年度35万1000円だったものでございますので、非常に大きく伸びたということでございます。続きまして12、13ページでございます。10巻の地方交付税でございます。この度補正額6633万3000円でございますが、3月の特別交付税の分を計上したものでございます。交付税につきましては普通と合わせまして2億2497万4000円ということでございます。昨年比較で4000万ほど下がっておりますが、これは除外節分が昨年度非常に大きかったということで、昨年比較で6000万ほど下がってございますので、その差に そこから差が生まれたということであります。続きまして14ページ15ページでございます。14巻の国庫支出金でありますが、こちら、3目社会資本整備総合交付金が30万5000円増額で6440万1000円、それからその下教育費国庫補助金ですが78万2000円の増額ということで、2億2622万2000円でございます。内容等につきましては説明欄に書いてある通りでございますが、土砂災害ハザードマップにつきましては、これ三国地区、それから理科教育設備整備事業につきましては伊沢学園の実験教材ということでございます。続きまして、あと額の大きなところで、説明をさせてもらいますが、次のページ16、17はですね、最後の年度末を迎えて、調整をさせてもらったというものがほとんどでございます。ただ一番下の17巻寄付金でございます。一般寄付、補正額127万9000円でございまして、合計182万4000円、内容につきましては、ユーザー心のふるさと基金ということで、当初予算で50万計上していたところでございますが、最終的には22件ございまして、実寄付額は177万8516円ということで、補正を行ったものでございます。続きまして18、19ページをお開きください。 繰り入れ金でございます、基金繰り入れでございますが、補正額7698万円の減額ということで、10億飛んで9756万1銭でございます。これは財政調整基金の繰り入れを減額したものでございますが、最終的に、財政調整基金からの繰り入れ額につきましては6億3376万9千ということになっております。続きまして、次の歳出になりますが、20-21ページを開きください。総務費の一般管理費でございます。補正額515万8千円、合わせて、10億2157万6千円ということでございますが、内容につきましては説明欄に書いてございます。上の方の金額の大きなところで言いますと、職員共生組合の減額ですが、こちらは負担率の減ということから大きく減額になったものでございます。続きまして、その下、財産管理費788万6千円の増額でございます。こちらにつきましては説明欄に書いてあります通り、財政調整基金への、ものでございまして、金額788万6千円ということでございますが、この地域の元気臨時交付金につきましては、26年度総額1億1496万円の事業を行うものでございますが、その不足分をこちらの方に今回計上したということで、財政調整基金の年度末残高は記載のとおり16億飛んで3000円ということでございます。その下、企画振興費でございます。117万5千円でございますが、こちら説明欄をご覧ください。内容につきましては、路線バス運行補助金、こちら森宮の原線が確定しましたので、10万4千の減と、それからユーザー、ここのふるさと基金、こちら基金積み立てる分でございます。歳入であったものを積み立てるものでございます。その下、選挙費については最後の調整ということで、次のページも調整でございます。24-25ページをお開きください。こちら一番下の土木費でございます。都市計画施設改良費のところでございますが、665万減額でございまして、2000飛び40万ということですが、内容につきましては説明欄に書いてあります。13委託につきましては、駐車場造成工事設計でございますが、こちら26年に実施するということで、90万減額、それからその下、17の公有財産購入費でございます。こちらにつきましては当初2500万で計上しておりましたが、実際購入額が下がったためにその分を差額を減額したものでございます。続きまして、次のページにつきましては、今回、3月の支払い関係で不足した分が生じまして、それを調整したもの等でございます。以上で、補足説明を終わります。
関総務課長の補足説明が終わりました。質疑を許します。質疑は、はい、10番半沢俊忠議員。
はい、これは17ページかな。ふるさと基金ですね。これもよそから湯沢町にこうお金を納めてくれて、それが役に立っていると思うんですが、普通これもらいっぱなしっていうんじゃなくて、どの程度の拍車になるのかな、御礼をしているのか、お聞かせを願います。
はい、執行部答弁を求めます。はい、関総務課長。
はい、 このふるさと基金につきましての謝礼は、町の方からは、主なものとすると、入浴券、それから謝礼に当たるかどうかは分かりませんが、町の方の観光情報等をお知らせするということになってございます。
はい、他に質疑ございませんか。7番、宮田真理子議員。
はい、7番、宮田です。同じく17ページ、ふるさと心のふるさと基金ですが、湯沢町で、プロゴルファーで活躍なさっていた方とか、またちょっと有名な方からとか、大口のそういったご寄付があったかどうかをちょっと確認したいんですが、言える範囲で結構です。
はい、執行部答弁願います。はい、はい、関総務課長。はい、
その内容等につきましてですね、ここで具体的に申し上げることはできませんが、大口の寄付もございましたという発言で、ご理解いただければと思います。件数とは差し控えさせていただきたいと思います。
はい、他に質疑ございませんか。はい、9番、佐藤森政議員。
今の答弁ですけれども、なぜそれを取得する必要があるのか、それを教えてもらいたいんですね。はい、
執行部答弁。関総務課長。
私がこの議会で誰からいくら寄付をいただいたということを、具体的にここでお話ししない方が適切ではないかなと思いまして、そのように話をしたところでございます。
はい、9番、佐藤宗正議員。
なぜその方が適切なのかということを聞きたかったわけですけどね。
はい、執行部答弁。半沢、副町長。
副町長の半沢です。ですね、寄付してくださる方から多くの方がですね、金額それから名前を公表しないでくれっていう方がいらっしゃるんですよ。で、今、ユーザーの感謝の集いでですね、今東京の方に来ていただくこともありますけども、それも辞退する方も結構多いんです。ですからなるべくそういう公表は直接的なことはしない方がいいかなということで解釈しています。以上です。
はい、他に質疑ございませんか。3番、高橋綾夫議員。
はい、3番高橋です。 1.21 ページ、路線バスの運行補助金が、これ、確か土砂崩れかなんかでバスが運行できなくて多分これ減ったのかなと思うんですけど、あそこのなんというか開通の見通しっていうのはいつ頃か分かったら教えていただきたいんですけど、いつ頃になれば復旧できるのか。
はい、執行部答弁。どちら総務課長でいいのかな。関総務課長。
まず予算の関係でございますので、私の方でお話しさせてもらいますが、その土砂崩れというかそういうものでなくて、実績に応じて、出されたものでございます。あと土砂崩れ その道路の通行については私はちょっと情報を持っておりませんので、地域整備課長がもし持っていましたらお願いします。
持ってる、はい。今ただいまの質問に関しては、ここにちょっと予算の選挙事も出てない問題でありますので、また後日ということでお願いしたいと思います。はい、3番高橋綾夫議員。
高橋です。すいません、失礼いたしました。これ確か土砂崩れは今年度に入ってから起きたやつですね。ですから多分今年の補助金がその分若干少なくなるということなのかなと思いますけど、失礼いたしました。ちょっと勘違いで質問いたしました。
はい、他に質疑ありませんか。2番、岸野正人議員。
はい、2番、岸野です。25ページの、都市計画費の土木費で、都市計画施設改良費のこの、減額したのが分かったのと、その金額が下がったのが分かったんですが、ついでみたいな質問で恐縮なんですけれども、与山荘さんの解体工事の設計もあると思いますし、例えば井戸の分は、例えば設計の分は駐車場の方へ入ってるのか、何ができて何ができ、今年に先送りされたのかというのを改めて教えてもらえればと思います。
はい、執行部答弁。住谷地域整備課長。
はい、地域整備課長、住谷です。まずここで減額されたのが土地の購入費でございます。で、山荘の解体の設計は、昨年度終了いたしまして、今年度、発注をいたしました。6月中旬から8月末頃にかけまして解体工事をする予定であります。その後、駐車場の整備を行うということになっております。この湯山荘の部分の、消雪関係については今のところ、機械除雪を予定しておりまして、消雪パイプの、予定はございません。ただ、昨年度から繰り越しして今の第一駐車場の方の、もしくは第二駐車場の方の、井戸をこれから掘削します。その量を見ながら、またもう一本掘削できるのか、それを使えるのか、その辺もまあ加味して今後、考えていきたいというふうに思っております。以上です。
はい、他に質疑ございませんか。はい、4番住谷勤議員。
はい、4番住谷です。12ページの地方交付税についてですけど、
すいません、マイクをちょっと近づけて。
はい、12ページの地方交付税について、特別交付税と普通交付税のそれぞれいくらなのか教えてください。
はい、執行部答弁。関総務課長。
はい、総務課長関です。普通交付税の方は1236万3000円です。特別交付税の方につきましては2億1261万1000円となりました。
はい、他に質疑ありませんか。あ、はい、2番岸野正人議員。ごめんなさい、
一人だったのでもう一回お願いします。はい、はい、
分かりました。数字を明確に答弁お願いします。それでは関総務課長。
はい、総務課長関です。すいませんでした。もう一度普通交付税の方から1236万3000円、特別交付税の方ですが2億1261万1000円です。
よろしいでしょうか。はい、他に質疑ございませんか。質疑を終結してよろしいでしょうか。はい、はい、10番半澤俊太議員。
はい、ちょっと関連で聞けばよかったんですが、湯山荘の後を、駐車場にするっていうんで、今解体の方はもう設計ができているっていうんですが、実質井戸掘るとか何とか言ってます。あそこに、桜の木が何本かあるんですけども、それまさかぶった切るんじゃねえだろうけど、その辺のことをね、ちょっとお聞かせください。
はい、執行部答弁。住谷、地域整備課長。
はい、地域整備課は住谷です。ちょっと桜の木があそこそういえば何本かありましたが、ちょっと私も現場へ残念ながら大変申し訳ないんですけども、ちょっと最近行ってみないんで、見て検討させていただきたいと思います。
はい、他に質疑ございませんか。質疑を終結してよろしいでしょうか。はい、それでは、質疑を終結いたします。討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案を承認する方の規律を求めます。規律全員であります。従いまして本案は承認することに決定をいたしました。日程第7報告 B 第8号平成25年度国民健康保険特別会計補正予算第5号の専決処分の報告についてお議題といたします。本件について提案理由の説明を求めます。はい、町長。
報告 B 第8号平成25年度国民健康保険特別会計補正予算第5号の専決処分の報告についてご報告いたします。この補正予算は国庫負担金兼支出金の確定などにより歳入歳出予算からそれぞれ187万3000円を減額し、歳入歳出予算の総額を11億599万 4000円とするものであります。主なものとして歳入につきましては国庫支出金を467万4000円減額し、繰入れ金を246万8000円増額するもので、歳出につきましては保険給付費を92万3000円、後期高齢者支援金等を61万4000円それぞれ減額するものです。以上概要を説明いたしましたが、詳細につきましては健康福祉課長に説明させますので、ご審議の上承認いただきますようお願いいたします。
町長の提案理由の説明が終わりました。次に健康福祉課長に補足説明を許します。
はい、議
長。はい、森下健康福祉課長。
はい、健康福祉課長森下です。それでは補正予算書をお開きいただきたいと思います。歳入の方から6ページ7ページをお開きいただきたいと思います。歳入でございます。国庫支出金、の国庫負担金でございますが、療養給付費等可燃度生産交付金の増ということで、可燃度につきまして、交付金のもらい不足という部分があったので、そちらの補正ということで428万7000円の増ということでございます。続きまして4巻2項国庫補助金でございますが、財政調整交付金が、金額の確定によりまして、それぞれ療養給付費、後期高齢、介護納付と、ございますが、総額で896万1000円の収入減ということになっております。7巻県支出金でございます。県の補助金が、最終的な確定で補正額としては33万3000円の増ということでございます。で、10巻繰入金でございます。これらの関係で、歳入が不足する部分を国民健康保険の支払い準備基金から繰り入れるということで、不足する部分246万8000円を増額するということが歳入でございます。続きまして8ページ9ページを開きいただきたいと思います。歳出でございます。保険給付費として、療養所費でございますが、一般表現者の療養給付費が150万円ほど不足するので、増額させていただきました。それを不足する部分多少でもということで、一般表現者の療養費、それから退職表現者の療養費、不要と思われる部分を減額させていただいております。それから2項の高額療養費につきましても、一般表現者の高額療養費、それから退職表現者の高額療養費、それぞれ、100万円と40万円を減額させていただいております。10ページ11ページをお開きいただきたいと思います。こちらにつきましては、後期高齢者の支援金ということで、額が確定して、不要となる部分61万4000円を減額、それから介護納付金につきましても、33万6000円を減額させていただくということでございます。以上です。
はい、健康福祉課長の、補足説明が終わりました。質疑を許します。質疑を終結してよろしいでしょうか。はい、質疑を終結します。討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案を承認する方の規律を求めます。規律全員であります。従いまして、本案は承認することに決定をいたしました。日程第8、報告 B 第9号平成25年度介護保険特別会計補正予算第4号の専決処分の報告についてお議題といたします。本件について提案理由の説明を求めます。はい、町長。
報告 B 第9号平成25年度介護保険特別会計補正予算第4号の専決処分の報告についてご報告いたします。この補正予算は保険給付費の過不足を調整することなどにより、歳入歳出予算をそれぞれ3万2000円増額し、歳入歳出予算の総額を7億9655万円とするものであります。歳入につきましては公有物件災害共済金として雑入を3万2000円増額するものです。歳出につきましては介護サービス等所費を21万円減額、介護予防サービス等所費を21万円、 介護予防事業費を3万2000円それぞれ増額するものです。以上、概要を説明いたしましたが、詳細につきましては健康福祉課長に説明させますので、ご審議の上承認いただきますようお願いいたします。
町長の提案理由の説明が終わりました。次に健康福祉課長に補足説明を許します。
はい、
以上。はい、森下課長。
はい、健康福祉課長森下です。それでは介護保険の補正予算書をお開きいただきたいと思います。まず歳入です。6ページ7ページでございます。10巻の諸収入2項雑入でございます。公有物件災害共済金増ということで、これは介護予防バスのをですね、運転しているところで車庫に入れようとしたところ、後部バンパーをちょっと擦ってしまったという案件がありまして、その保険金3万2000円を歳入とするということでございます。8ページ9ページをお開きいただきたいと思います。歳出です。2巻の保険給付費1項の介護サービス等消費でございます。こちら居宅介護サービス給付費不足する部分15万3000円を増額させております、させていただきました。それから地域密着型介護サービス給付費、これは36万3000円を減額、2項の介護予防サービス等消費につきましては21万円の増額、まあ足りなくなる部分を、調整させていただいたということでございます。それで3巻の地域支援事業費、介護予防事業費の中で、修繕料ということでマイクロバスの修繕で3万2000円の歳出をさせていただくということでございます。以上です。
はい、健康福祉課長の補足説明が終わりました。質疑を許します。はい、質疑を集結します。討論を行います。討論を集結します。採決を行います。採決は規律によって行います。法案を承認する方の規律を求めます。はい、規律全員であります。従いまして法案は承認することに決定をいたしました。日程第9議案第25号、平成26年度一般会計補正予算第1号についてを議題といたします。本件について提案理由の説明を求めます。はい、町長。
議案第25号平成26年度一般会計補正予算第1号について提案理由を申し上げます。この補正予算は規定の歳入歳出予算にそれぞれ3971万9000円を追加し、歳入歳出予算の総額を61億6871万9000円とするとともに、継続費の補正を行うものであります。歳入は繰入れ金を3971万9000円増額し、歳出は総務費を147万9000円、教育費を3824万円増額するものです。以上、概要を説明いたしましたが、詳細につきましては、総務課長、教育課長に説明させますので、ご審議の上、可決いただきますようお願いいたします。
町長の提案理由の説明を終わりました。それでは、総務課長に補足説明を許します。
はい、議長。
はい、総務課長。
はい、はい、総務課長関です。それでは一般会計、補正予算第1号の4ページ5ページをお開きください。4ページ側の方の載っております第2表継続費の補正でございます。変更でございまして、統合文教施設整備事業でございます。総額が、3824万円の増額ということで、補正後の数字が載っております。26年度に、がその額で、増額になっております。27年度は変更なしということでございます。それではこの内容等につきましてはこの後説明をさせていただきます。それで最初に歳出の方から説明をさせていただきますので、10ページ11ページをお開きください。 歳出の2巻の総務費でございます。財産管理費で1479,000円の増額でございますが、内容につきましては、説明欄に書いてございます。普通料費、それから弁護士、有料同僚、通行料でございますが、今回、神立高原スキー場の関係で、神立高原スキー場株式会社破産管財人から、4月2日付で、訴状が出ておりまして、私ども21日に受け取ったところでございます。この内容等につきましては、勉強会等で資料等により説明をさせていただきました。これに対応するための弁護士費用ほかでございます。普通料費につきましては職員の料費、それから助産委託の弁護士133万円でございますが、内容につきましては、着手金100万、それから東京地裁への弁護士の旅費等を含めた委託料ということでございます。その下、有料通りにつきましては、私どもが弁護士と相談に行くときの高速道路の料金ということでございます。なお、着手金につきましては、新潟県、弁護士の方の基準がございまして、対象金額の 5.4% というものがございまして、それでかけますと116万円になりますが、今回話の中で100万円に減額していただいたというようなところでございます。その下、10巻の給食費でございます。今回継続費の方で補正しました3824万でございます。合わせて3億8789万8000円でございますが、内容につきましては、説明欄に書いてございますが、この度の統合文教施設工事につきまして、4月10日付で建築工事 JV から物価スライド申請がありました。それにつきまして、設計管理委託者に対して物価スライド適用内訳の作成を委託する経費が、委託料324万でございます。15の工事請負費3500万ですが、これにつきましては、交流アリーナ棟と教室棟の間のいろり広場がございます。この天井についてでございますが、法改正に合わせまして、特定天井としての安全な構造方法にするための工事費を増額するものでございます。詳細はこの後、教育課長の方から説明がございますが、一応対象面積が871平米ということでございますので、よろしくお願いします。続きまして、これに合わせまして、歳入の方を補正してございます。8ページ9ページをご覧ください。すべて基金繰入金で対応しております。補正額は3971万9000円ということで、財政調整基金からの繰入につきましては、先ほどの提訴された部分に対しての147万9000円、それから、学校の増額構成につきましては、学校施設整備基金からの繰入3824万というようなことでございます。それぞれの基金の年度末残高は説明欄に記載のとおりでございますので、よろしくお願いいたします。
総務課長の補足説明が終わりました。続きまして、教育課長に補足説明を許します。はい、高橋教育課長。
はい、教育課長高橋です。それでは、この補正の中の、文教施設関係です。お手元に、2枚、資料をお配りしております。先日と勉強会等で、制度的なものは、お話ししてあるかと思います。25年の8月に、建築、基準法の施行令が改正されました。それに伴い、3月に、その技術基準というのが、示されたと。そのことによりですね、ようやくこの今回のその特定天井に対する補正が、組めるようなことになったと、組めるようなことになったというか、組めることができる、ことになったということで、今回、お願いをすることでなっております。で、特定天井、2枚やってる写真が入ってる方でございます。こちらの方がですね、この新耐震フルパワーと特定天井の後ろに括弧書きでありますが、これは商品名でございます。商品が、実はこれしかない、という商品名の、もので、そこの 中から抜粋してこういう仕上げになっているということで書いております。この下の絵がありますが、ブレス材、斜め部材、あとはダブルの野縁ジョイントですかね、ダブル野縁、ここら辺が増えております。またあのインジェクション、柱とのくっつきの部分は、間を空けるというか、そういった部分も、非常に、大変な、まあ、労力と、金額がかかっているということです。その下の写真はですね、あの実際、今の、湯沢学園の中の天井を写してまいりました。これはあの5月の、先週、あ、じゃあ今週ですね、今週の初め月曜日に行って写してきております。全てあの秒止めでですね、柱をその天井を止めていると。今まではクリップ止めだでよかったのが、秒止めで止めている。その大きさが871平米ということで、非常にその部分が大きな金額になっているということです。もう一枚の方の、特定天井見積書という方を、見ていただきたいと思います。これらについてはあのまだ見積もりの段階でございまして、現在、それについても、精査をしておるところですが、大体、この新耐震フルパワーというこの商品名がですね、商品がもうほぼこの中で、2000万円ほどかかっているというような形になっておりますので、大きく下がるというのはないのかなということで、ございます。ここに出してあるのは、2800万というのは直接工事費でございます。これに、諸経費と、消費税がかかりまして、今回の、補正額、3500万という形で、出させていただいております。はい、以上でございます。
はい、高橋教育課長の補足説明が終わりました。それでは質疑を許します。はい、6番関忠夫議員。
はい、6番関です。先般の勉強会でも話をさせていただいた経過があります。まあ、内容としましては、新しい校舎等を含めて湯沢学園の建設、そして教室等の今春からの事業を開始されているわけですが、私は先般新しい学園校舎含めて作るときに、今までの校舎が耐震性がないということが基準になっていまして、今回は耐震装置を備えた学園施設を作るというふうに、理解しております。そんな中で先般の説明資料の中では、地震に対する表現方法として中震動というのは震度いくつぐらいまでが中震度なんですかと私は質問させていただきました。というのは、今までの耐震装置ですと震度4ないし5までが耐えられるけども、今回平成26年4月1日に法律が施行される中で、耐震に対する強化をしなきゃいけないというようなことが織り込まれております。それに対しまして、ブレス、斜めの部材を入れるとか、いろいろ説明を受けたわけなんですが、それをすることによって震度どれぐらいまで耐えられますかという質問をさせていただきました。その時には答えていただきませんが、当然その事故があってはいけないために補強工事をするわけなんですけれども、この全般の説明資料の中の中震度とかっていう、そのなんていうんですかね、抽象的な部分含めて、この今回の特定天井のブレスおよびダブルヤエンジョイント等を含めて強化することによって、この強度がどれぐらいまで耐えられるようになっているのか、あるいはなるのか、この辺の説明を求めます。また納税者である町民にその耐震装置の強化をすると、特に特定天井について聞かれた場合に、議員として答えられるような、説明を受けたいというふうに考えておりますので、その2点お願いいたします。
はい、執行部答弁、高橋教育課長。
はい、教育課長高橋です。 そうですね、当初、先日も、話があったと思いますが、当初この、釣り天井に関しましては、設計屋さんが今までの経験上、中程度でも大丈夫ぐらいの、強度は保った釣り天井としていたということですが、その後ですね、この、特定天井に対するその法的なものが出てきたということで、さらに、その追加の措置が求められていると、当初、設計段階では、設計屋さんなりの設計なりの、その程度、中で程度、これは5強ぐらいまでだと思うんですが、というのが、あったのが、それがですね、さらに厳しい基準になっているということで、それに対応する、ものが必要だということだということで、いいかと思います。それによりまして、要は議員の方から、町の人にという話でございますが、やはり、そこはその技術基準、建築基準法の施行令に、対応した、その商品というかその、対応している部材を使わなければいけないというのが、もうこれが規則基準で出てきているわけですので、それにのっとった形でしか今のところは釣り天井はできないということでございます。
この工事によって、どのぐらいの強度が耐えられるかという質問がもう一問ありました。
はい、
はい、高橋課長。
はい、すいません、ですね、この工事によりどこまで耐えられるかというのはちょっと今確認中でございます。なかなかまだやはりこの基準によってどこまでやれるのかという部分ではっきり出てきてはいないということですが、耐震のレベルが、いろいろあるかと思います。例えば消防署、これは耐震強度がかなり一番高い部分に入る。その次の部分が今湯沢学園の部分は2番目、上から2番目の強度に耐えられるということで、作ってるかと思います。それに準じたところまではいってるだろうとは想定はされますが、すいません、今、現在そこについては確認中です。
はい、6番関忠夫議員。
消防との絡みとか今説明を受けたわけですが、答弁を求めされたわけですが、やはりいや、これを強化することによって、今後想定される大きな地震にも湯沢学園は大丈夫なんだよと。特に釣り天井871平米、これを吊るすわけなんで、当然、児童生徒の安心安全を優先しなきゃいけない、そのための工事だということは私も十分理解できますが、一般町民は耐震装置を備えた学園を作ってるんだというふうに最初から思ってるわけなんですね。ただその法律が変わった、あるいは強化をしなければいけない、そして予算が3500万以上の予算を計上しなければいけないというようなことで、一般の保護者を含めた町民は、これは一体どうなってるんだというような声を実際、話の中で出てきます。要するに先ほど高橋課長が言われた中震度は5強ぐらいだと、あるいは5強に耐えられるんだというような説明なんですけども、このブレス材が入る、あるいはダブルイヤーエンジョイントが強化されるということで、今までのこれが入らないまでの、要するにボルトで上から吊ってる状態だと何度ぐらいまで耐えられたのか、そういうことがはっきりしていかないと、そのための予算であるというふうに説明を私は求めたいと思っています。で、当初計画よりもやはり湯沢学園いろいろと、物価のスライドやらいろいろな問題が出てきております。十分私も理解していますが、またしても湯沢学園の工事費を計上するというようなことで、特に今回の3500万、これについては、釣り天井 1点だけの予算のわけですね。まあ余計なことですが、一般的に考えれば個人の家が立派な家が1軒建つ予算です。まあ、こんなふうにも考えますと、やはり我々町民の代表としての議員として、町民から聞かれて、いやこういう理由でこういうふうになるんだよというような説明がしっかりできるような答弁を私は求めます。そしてこれらのやはり説明を含めた中で、何らかの形で、町民に納税者に対して説明をする責任が町にはあるんではないかというふうに私は考えております。その2点を、ね、お願いいたします。
はい、執行部答弁。あ、はい、町長。
議長、それでは関議員の質問についてですね、具体的なこと柄についてはまた担当課長に話をさせたいと思っているんですけれども、当然ですね、施工にあたって設計にあたって耐震というものをね、基準をクリアをしていることは言うまでもないことだと思います。それが通らなければやはり基準法等々にが通らないというか、そういうことだというふうに思うんですよ。ただこの何ですかね、その25年の8月に改正がされて、26年の3月技術基準が示されたと、こういうことなんだけれども、これについては自分3.11 の時に東京であるとか大きなやはりその建物が入っているところで天井がどんどん折って、そのために亡くなったという方がいた。だからこのいわゆる組設計が湯沢学園を施工した以降、この新たなことが できてきて、それで、その改正法が改正され技術基準が示されたということは、その町とすれば、子どもたちがあそこでやはり安全安心に勉強ができ、またスポーツができ、そういう学び屋の中では国が示された基準というものを、クリアをしていく、その必要があってですね、この度3500万という、3824万ですか、そういう形で、取り上げたということだと思いますので、町民の皆様にはですね、今関議員おっしゃられる通り、説明責任というものが極めて重要だと思いますが、まあ、説明の仕方も今私が申し上げた通り極めてシンプルなことだというふうに思っておりますので、ご理解をいただきたいと思います。補足があればしてください。
所長、その町民に対する説明方法、説明の必要性という話なんですが、
はい、はい、それらのことについてもですね、きちんとした、今いわゆるその議会、これ議会は結局公開でされているわけでございますので、議員の皆様をはじめまた行政としてもこの事柄についてどのような形で、町民の皆様にお知らせしていくかということも考えていかなければならないと思っております。ただ今ほどの、関議員のいわゆる質問に対しての行政の立場として、行政を預かる長としてはですね、安全安心という中で、この度のこういう予算を計上、補正予算を計上させていただいたと、こういうことでご理解をいただきたいと思います。
はい、高橋教育課長。
はい、教育課長高橋です。今ほど の町長の、言う通りの、ことなんでございますが、広報に関しましては町民への、説明に関しましては、これまでも議会の、議決後、広報で、毎回、その内容について、金額と内容について、お知らせしておりますので、今回もそういう形になるかというふうに思っております。
はい、執行の答弁終わりました。それでは質疑、他にございませんか。はい、1番高橋和夫議員。
はい、1番高橋和夫です。神立高原からということのお話をちょっとさせていただきたいと思います。非常に残念に思っておりますが、今回先ほども総務課長から、 話があった通り、弁護士の費用のですね、着手金を少し曲げていただいたということで、で、ちょっとお伺いしたいのは、この弁護士さんというのは、顧問弁護士ということで認識してよろしいんでしょうか。で、またそうであれば、その認定方法というんでしょうか、いわゆるその顧問弁護士をどのように選ぶというか、そういうどうやって選んでらっしゃるのか、ちょっとその辺お伺いしたいと思います。と言いますのは、今回非常に残念なんですけれども、このような裁判になった中で、先方は非常にマスコミを使ってですね、いろいろな意味で面白おかしく、また町を批判したり、また議会をですね、中傷したりという方法も出てきます。昨今いろいろな中で裁判が当たり前のようになってきた中でですね、マスコミを使って、マスコミを使って逆にそれを狙っているというようないわゆる方もいるようでございます。ですので非常に弁護士さんもですね、正直申し上げて、多種多様おりまして、やはり現代の裁判に適した方を選ばれるというのは非常に大切な問題でございますので、どのように選ばれているかというようなことを一点お伺いしたいということでございます。以上です。
はい、執行部答弁。はい、半沢副町長。
副町長、半沢です。私の知ってる範囲でございます。まず最初は長岡の弁護士さんがですね、顧問弁護士としていまして、その後新潟に移りました。そして、新潟からまた新潟に移ったということなんですけども、前の弁護士さんから紹介していただいて、顧問弁護士になっていただいたという、とりあえず私が知ってる経過は今の弁護士さんはそうです。以上です。
で、はい、関総務課長。
関です。合わせて先ほど、相手側の弁護士の話が出たようなので、私が知っている限りのお話ですけれども、今回この提訴された渋村弁護士さんは特にそのマスコミを利用してのという行動は取ってないように私は思っております。はい、ですので、それだけはご承知いただければと思います。
はい、1番高橋王議員。
語弊がありました。弁護士さんがマスコミを使うのではなくて、それはまずないと思います。でなくて、いわゆる訴えている方がいわゆるマスコミ等にですね、そういう情報を流すというようなこともあると。で、裁判というのは一つのいわゆる形骸化するものでありまして、裁判をやっているということをいわゆるマスコミに出すという手法が今すごくいろんなところであります。例え話で言えば、週刊誌なんかはですね、ただ裁判をしているということが一つのスタイルと言っちゃいけないんですけれども、弁護士が訴えるということではなくて、いわゆるその相手側が裁判をしているということをマスコミに出すと、それによって湯沢町や湯沢の議会が傷つけられるということが私は非常に懸念をしているということだけ申し上げたいということですので、弁護士さんがという話じゃないということだけちょっとお話申し上げたいと思います。以上です。
はい、他に質疑ございませんか。はい、2番岸野正人議員。
はい、2番岸野です。その訴訟の点について1点、現段階で訴えられたことに対してどういう状態にあるのかと、要するに湯沢町の医師としては調べている途中なのか、それとも争おうとしているのか、その辺はどういうつもりなのかというのが1点。それから天井についてなんですが、今これお返しする資料がありますけど、これをこうトータルしていくと大体3500万だという話の説明だと思ったんですが、もともと天井にはお金かかってたはずだと思うんですよ。普通に作る天井があって、それをやめてこれになるということだと思うんですが、そうなると前の天井がタダだったわけじゃないと思うし、計画してなかったわけじゃないと思うので、差額が出てきていいんじゃないかなという気がします。ただ前のは一式で、これは天井だけなんで、なかなか単純に比べるわけにいかないと思うんですけども、少なくともそういう説明ができればいただきたいというのと、それともう一つ確認ですが、要はこれ写真がこうなっているということは、要するに後ろの工程考えると待ってらんないんで始めてるってことじゃないかと思うんですよ。で、その点を確認をしたいということです。以上です。
はい、それでは執行部答弁、最初に、関総務課長。
はい、以上。
総務課長関です。裁判というか今回提訴されたものに対しまして、法的な対応を取っていくというつもりでございます。現在弁護士と一緒に、調べている最中ということでございます。基本的な考え方とすれば争うという方向で今動いております。以上です。
はい、続きまして高橋教育課長。
はい、教育課長高橋です。まずその差し引き分でございます。これについては、ここに実は入っております。今やったところが直接工事費で諸経費を入れますと、実は3500万より、高くなります。実はというか高くなります。その分を差し引いて3500万という形になっております。ただ非常に金額は少ないです。全体の中の、一つとして当初は入っておりますので、その部分を抜いたとすごく少ない額でございます。はい、あと、勉強会の時にも、お話しましたが、すでにこの工事をもうやらないとですね、完成しないということで、もうこれについては法で定められている、事業ですので、事業というか法で定められていることにのっとってやらなければいけないということで、いずれにしても、やらなければいけないということで、進めさせてくださいということで前回もお話したかというふうに思っております。
はい、2番岸野正人議員。
はい、合わせてお聞かせください。それでその後のその工程の遅れとかっていうのは今は何か分かってる限りでのお話はありますか。順調ですか、どうですか。
はい、執行部答弁、高橋、教育課長。
はい、教育課長高橋です。工程の遅れは今のところですね、実は当初予定しているよりデコボコをした部分で進んでいるところ、若干遅れているところというふうにありますが、おおむね、順調、予定通り8月の半ばには、引き渡しができるというような、状況でいっております。
他に質疑はございませんか。はい、4番住谷勤議員。
はい、住谷です。1点だけでいいです。先日の説明会で、当初は予算の中で済むであろうというふうに考えていたと。で、先ほど教育課長、3月に技術基準が示されたと、そのように言われましたけども、なんかいろいろ見てみますと、これこの件について平成24年からいろいろ試案が出されて、意見広告、それを繰り返して、最後には、平成25年去年の8月5日にその天井脱落対策にかかる一連の技術基準告示があったということですけれども、3月に技術基準が示されたというふうに言われましたけど、この内容について、課長、その把握されたのはいつなんですか。はい、
はい、執行部答弁、高橋教育課長。
はい、教育課長高橋です。先ほど、の話で、私どもの方に来たのは多分12月頃に特定天井にかかる可能性があるという話はしておりました。その時に、どのぐらいになるんだという話の中では、そんなに大きな、ものにはならないんではないかという、設計側からの話の中で進んでおりました。ただ、組合設計側もここまで大きな、基準の変更、基準というかその実際やらなければいけない変更になるとは、思っていなかったというふうな答えでございます。
はい、4番住谷総議
員。4番住谷です。例えばこれを見ますとですね、私も、今まで詳しくは知らなかったんですけど、この東日本大震災で発生したその被害を鑑みて、見にくいですね、平成24年7月にその建築物における天井脱落対策試案が取りまとめられて、まず意見広告の受付が行われたと。で、平成25年2月、建築基準法施行令及び関係省令の改正並びに関連告示の制定改正案が、作成されたと。で、平成25年の2月28日、
まあ、あ、いいです。平成25年8月15日に、まあ、天井脱落対策に係る一連の技術基準が告示されて、いろんなあのホームページ見ますと、例えばこれ細かく載ってますけれども、これは去年の10月版ということで、細かくこういうふうにしなければならないということが乗っかってるんです。で、おそらく久米さんもこういう資料は、というかこういう基準になるというのはすでにご存知だったと思うんですけれども、12月に話があったということですけれども、でそれまでは全く情報なかったんですか。久米設計さんからも教育課もこの情報については全然知らなかったということですか。
はい、執行部答弁、高橋教育課長。
教育課長高橋です。まあ、私どもの方は、分からなかったというのが事実だと思います。で、久米設計はある程度この認識はしてるはずです。ただこれもともとがですね、体育館の吊り天井というところから大空間の吊り天井ということで、始まってまして、ここ実際ここまでかかるかどうかっていうのも、後の話だという話は聞いております。この要は玄関いろりルームっていうのは階段状になってまして、高さ的には、8メーターのところから、まあ、6メーターないようなところまでこう階段状になってますので、そういったところまでかかるっていう想定も実はなかあまりまだ、認識がなかったで、かかるだろうという話が聞いたのが私ども12月号ですね。
はい、4番住谷総議員。
課長、最初の説明で3月に技術基準が示されたと、で法改正にのっとってやらなければいけないんだというような説明をされました。もしですね、去年の8月に技術基準の告示があって、12月に組設計からもこういうことで、上がるかもしれない、内容を細かく書いてあるわけですから、技術基準ので、それを踏まえて課長は、当初の予算で収まるだろうというふうに、まあ、思っていたと前回、まあ、説明をされました。それがいきなり3500万上がるよと言われても、なかなか私はちょっと理解しがたいんですけれども、3月に技術基準が示されたというのはどういう意図で言われたんですか。
はい、執行部答弁、高橋教育課長。
あ、申し訳ありません、高橋です。教育課長高橋です。この間ですね、説明勉強会やりましたよね。その時ちょっと、私の方でメモしてたのが、建設、技術基準、一番最終的に出たのが3月という話をしてたので、それが技術基準という話だと思ってたんですが、それは違ったのかな。すいません、そこら辺の確認をしてなかったんですが、この間久米設計の方で、説明をしたような形の考え方だというふうには思っております。で、その、まあ、町の方でどこまでこうその情報を、抑えることができたんじゃないかということなんですが、なかなか私どもも、まあ、一般事務のものが、昨年1年ほとんど、この業務に携わってまして、なかなかそこの辺の細かいところが情報が入ってこないというのも確かなところだったというふうに思っております。まあ、申し訳ないということでは思っております。
はい、他に質疑ございませんか。はい、9番佐藤森正議員。
裁判のことでちょっと確かめたいことがあります。争うということであります。で、争った場合の争点は相手側が寄付をするといった年間の固定資産税相当分2100万円でしたっけね。で、それを要求されて出したのか、それと向こうの全く自主的に申し入れてきたのか、そこは争点になるっていう可能性があると思うんですよね。その時に
町側が契約期間を延長するに際してはその2100万円を出してくれれば延長してもいいよというような言質を向こう側に取られていないのかどうか、その辺が一番の問題になるというふうに思うんです。でその辺 の見通しというか確信というかそれは全くなかったんだと言い切れるだけの自信は町側にあるのかどうか、そのように確認したいと思います。
はい、執行部答弁で、はい、関総務課長。
はい、この事件といいますかこの件につきましてはこの後裁判等で、いろいろ話が出てきますのであまり細かい話をここでするということはできないかと思いますが、ただ一点争点の点でございますが、私どもの今考えている争点というのは寄付を受けた2100万が必要な金額であったのかどうかというところが争点になるという認識でおります。要するに今回破産法が適用になっての裁判ということでございますので、破産した会社が湯沢町に一般寄付したその2100万が必要な経費であったのか、また本来支払う必要でなかったお金だったのかどうかというところが争点になるというふうに認識しておりますので、その辺をが中心になっての話になるのかなということで、任意性といいますかその辺強制的だったどうかというところよりもその点になると私は思っておりますので、その辺のところをこう調査してまた対応していきたいということでございます。その破産法というのは破産する前にその会社社長等が
やめてい
いですか、はい、ということで考えております。以上です。
ただいまの件につきましては今これから裁判にで争われるわけですので内容について町の意向そして皆さん方のご意見、これをですねここに出てしまうと、これそこに影響することは考えられますのでこの件については、打ち切らせていただきたいと思います。はい、町長。
今の質問についてですけれども、まあ、町として法律に従って淡々とですね処理をしていただくということが一番いいというふうに思っております。それで、今ほどの予算を計上させていただいたところでございますので、今ほど議長からの話もありましたけれどもぜひですねご理解をいただきたいとこのように思っております。以上です。
それでは、質疑を終結してよろしいでしょうか。はい、3番高橋綾夫議員。
はい、3番高橋です。すみません、もうちょっと天井のことでお聞かせください。この間は、まあ、説明会ということでなかなか僕らも自由な質問ができるような状況ではなかったんでちょっと聞きたいんですけど、この天井というのは新しい基準ですか。これが確か高さが思ったより低いところまで設定されたり、まあ、広さのもう予定よりもこう何ていうんですか狭めなところまでこの規制というか基準の対象になったという、これはやっぱり最初は当初は想定できなかったことだったんでしょうか。
はい、執行答弁、高橋教育課長。
はい、教育課長高橋です。まあ、12月のその対象になるだろうという話の中では、その中で初めて私どももそういう話を聞いた。でそこの中で、久米さん側からもそういう話が、出たということですね。その公定会議の席上でですね、はい、当初はどこまで対象になるかわからない。で高さがなくても一体的な空間であると全て、対象になるというのもそこの中に謳われてきたということで、ございました。
はい、3番高橋弥生議員。
ごくごく町民の普通の方の目線で見ると結局この学校の多分設計以前に中越地震、中越沖地震、そして工事が始まる前に 3.11 東北大地震も経験している中で各学校の耐震、各旧学小学校の耐震基準なんかが満たされていない。そこで執行部としてはやはり少子化で子どもたちも少なくなった中で子どもたちを安心安全なところで学ばせたい、 そのために統合校舎を作るんだっていう話で、多分これが大前提で進んできたと思うんです。その中でそういった一連の地震を経験したにもしてきている以上は、町民としてはそういった地震にも耐えられる校舎を当然作っているものだ、結局基準に新しい国の基準が示されたりなんだりする以前に、そういうものにちゃんと安全、そういうものに関係なく、基準とかに関係なく安全に学べる校舎が作れてるんだと思ってたと思うんですよ。その中で、まあ新しい基準の中で、まあこの天井材というのはなんか一社しかない、作ってるのが一社しかないね、値段も高いっていうことなんですけど、ただその中で、まあその補強工事っていうのも、天井材が最初予定してたものよりもかなり重たいから補強しなくちゃいけないのか、それとも最初の、耐震予想がだいぶ低く見積もってて新たに補強しなくちゃいけないのか、その辺もまだ僕もわからないんですよ。新しいこの基準にあった天井材は前予定してたのより重たいからやっぱり補強しなくちゃいけないのか、それとも前の天井の構造自体が最初から甘かったのか、その辺ちょっと分かったら教えてください。
はい、執行部答弁、高橋教育課長。
はい、教育課長高橋です。当然作るときはですね、私どももその安全安心っていうのは当然してるという話ですね。で、久米さんの方、久米設計の方も当然設計の中では、その自分たちがその当時これで大丈夫だという形での天井は釣り天井のやり方をやっているということだと思うんです。それがその基準を改正するにあたって、やはりそれだけじゃ不十分というその中で決まってくるもんですから、それの中で久米設計がやったやつでも、まだもうちょっと頑張れよっていう、そういう形が出てきたんじゃないかというふうに思ってます。で、重いか軽いかっていうのは、やはり落ちないようなための、このブレスだとか、対策であって、重い軽いという部分でいけばあんまり変わらないんじゃないかなというふうに思っております。
はい、3番高橋綾夫議員。
はい、3番高橋。確かになんでビス止めがなんとか秒だかなんかで止め具がちょっと変わったりするというのは、そういったものもあるかなと思うんですけど、どう考えてもこの斜めの補強材とかなんかはやっぱり僕は補強だと思うんですよ。で、単純に考えると、じゃあ天井材がそれしかもう認められないなら天井材だけ変えて周りの壁との隙間を開ければいいだけなのっていうような考え方も普通の素人は考えるんですけど、ここまでの、まあ僕らがやっぱり町民に説明できるような、やっぱりその必要性をちょっと伺いたいと思います。
はい、高橋教育課長。
はい、教育課長高橋です。当然ながら私も当初そうできるんじゃないのという話をしておりましたが、やはりその中でですね、基準にのっとるとどうしてもそういった形ではできないんだという話ですので、法に決まった中にはどうしても合わせなければいけないだろうというふうに思っております。
はい、それでは、10番半沢俊田議員。
はい、釣り天井の件は、これは大きく国の方で、安全安心のあれが変わって、制度が変わってこういうふうになったということで、これは通してもらわなきゃ困ると思うし、私も通してやらならんと思っていますけれども、もともとこの何度も補正をしたり、ああでもねこうでもね、新聞は出るわ、いろんな形になるということ自体ね、発注の前に町中でいろんな意見を聞いたり、保護者を集めたり、町内に22回回ったりなんかしながらねやってきて、こう発注の段階、その時に町民、町の業者にやらせたいっていう、やらせてください、やらせたいっていうことで、JV を組ました。出してみたら 2社 JB の片方が最初から封筒の中に辞退しますという、こういうこと1回目に入れて2回目に辞退したんであれば競争2社というの成立するんですけども、はなからそういうふうな形でやってきたがためにどんどんどんどん遅れて加え入れが10月の5日になったと。したがって冬は仕事ができないと次の年の4月に今の交渉が始まった。その中で資材は上がる、人件費は上がる、まして 5% が 8% になってこれも上がってきたわけですよね。こうした問題をね、地元業者がね、はいはいやらせてくださいって言って手を挙げて辞退をする。そのためにこんな問題がわーわーと起こって、えらい、まあまあ金もかかってるし、してるわけだけれども、私は少なくも、地元の業者、ね、1回目の業者のペナルティ、これは当然考えてもらわなかったら俺たちは何のためにここでね、偉そうなこと言ってるかわからない。にしら何でもしねえかかっていうことになりますよ。そのぐらいの良識は業者もあると思うし、ね、まあ今回もいろんな、山荘を引っ越すとは、まあ、壊さなきゃならないんだけども、そんな問題ではわーわー言ってるみたいだけども、その問題について基本的に、まあこれは、一般質問じゃないんだからあれだけども、まあ、町長の補助ね、これからどうするか、どうしていきたいか、まあ、たっためて、はい、やりますとも言えねえかどうかわからんが、そのあたりの、ね、自分の考え方をちょっと教えてもらいたいと思います。
はい、執行部答弁。はい、町長。
まず入札のですね、最初の件でございます。あの時私も議員をさせていただいておりました。で、まあ当然ですね、町とすればですね、法律法令をいわゆる遵守する中で、入札が行われたわけでございます。その行われた中で、今ほどご指摘があったように、その札を入れなかったと、まあ、いうこともありますけれども、そのことについて、いわゆるその法律に触れているかいないかということについてはちょっとここでは分かりませんけれども、多分いないのだというふうに思います。行政というものはやはり、自治体は法律にきちんと従う中で、まあ、これが行われていて、そして示された入札額に対して議会の承認が必要なわけでございます。しかしその時のそのご理解をいただけなくて、まあ、否決されたわけで、その後また行政として町として新たに予算を組み直しをいたしまして、確か LED のことであるとか仕様を変えて、そして入札が行われて、その時にはですね、2つの事業所が入札されたのではないかと思います。それで、入札が確か総額で38億というような説明がされた中で、まあ、行われてきたわけです。そして、加え入れが10月5日ですかね、まあ、当然議会の皆様方、町民の皆様方の代表である議会の皆様方のご承認議決をいただいた上に加え入れが行われて、まあ、工事が始まってきた。そしてその中で教室を含む、さまざまな、その、平米数が増えるというようなことから、約3億円が、まあ、増額をされ、その後、また、新たに、6億増えていくというようなことでなってきたのだというふうに思っています。次から次へと、というようなお話がございますけれども、行政としては、きちんと法律に従う中で、まあ、これが行われていることでございます。今ほどの天井についても、やはり子どもたちの安全安心ということをきちんと、まあ、していく上でね、取り組みをしているわけでございます。先般ですね、新潟の北陸地方整備局において、
発注者責任ということでの会議がございました。やはりきちんとした今の物価の上昇、人件費の不足等々を踏まえる中で、業者に対してきちんとした収益を出すこと、そのことによって地域に根を下ろしたいわゆる産業としてですね、根を下ろし、まあ、雇用をはじめとして経済の活性化を行うことができる、このいわゆる建設土木の人たちについては防災あるいは消防を含めて大きな地域に貢献をされているというような話がありました。ただこれらの事柄についてもですね、説明の責任というものをきちんと町民の皆様方にお示しをした上で理解をしていくということが大事だと思っております。一概にお金がその時契約をして、契約をしてで今皆様にもきっとお示しインフラスライドのことについてもお示しをされていると思いますが、それのことについてもですね、私も担当の職員また課長にですね、町民の皆さんに説明がつく形でなければやはりその単価が上がるあるいは予算が上がるということはダメだ。しかし法律に照らした上でそれが上がるということであれば、それは速やかに行わなければならないと、まあ、このように言ってきたところでございますので、ぜひですね、皆様からはそのご指摘いただくご意見をいただくことは十分、また私どももお聞きを させていただいた上で、その事業をあるいは行政運営を行っていかなければならないと思いますけれども、ぜひ理解いただく部分についてはよろしくお願いを申し上げたいと、まあ、このように思いますので、よろしくお願いを申し上げて、答弁といたします。
町長の答弁が終わりました。質疑を終結してよろしいでしょうか。はい、それでは質疑を終結いたします。お諮りいたします。本案は会議規則第39条第3項の規定により議会委員会付託を省略いたします。これ異議ございませんか。はい、異議なしと認め委員会付託を省略します。討論を行います。まず反対討論から行います。はい、4番住谷勤議員。
反対討論を行います。学校建設の建設費は、38億円以内で、ということで町民の皆さんには説明をされました。その後、まあ、9億円増額されて47億円でスタートをいたしました。昨年、教育委員会が町民の立場よりということで前町長宛に決められた経費の中で執行をするようにと文書で意見書を出してから、約1億4000万増額されてます。そして、今現在は、施工者から物価上昇を理由に3億以上の増額が、まあ、要求されています。これについては今後、まあ、精査するわけですけれども。で、今回のその法改正については、昨年8月に、天井脱落対策に係る一連の技術基準告示が交付されています。設計者さん、久米設計さんが、内容を把握していないということはないと思います。そして、当初は、この天井については、予算内で収まるだろうというふうに、というように思っていたけれども、工事、中なし工事が終わったのか、そこをちょっと確認しておりませんけれども、工事の結果、3500万、増えちゃったと。町民の皆さんはその学校建設の増額については
大変大きな不信感を持っていると思います。執行部の説明では私自身が理解に至りませんので反対をいたします。以上です。
はい、住谷勉議員の反対討論が終わりました。賛成討論を許します。次に反対討論を許します。討論を終結してよろしいでしょうか。はい、討論を終結、します。それでは採決を行います。採決は規律によって行います。本案に賛成の方の規律を求めます。賛成多数、はい、多数で、はい。それでは規律多数であります。従いまして本案は可決されました。以上をもちまして本臨時会に付託された事件の、審議はすべて議了いたしました。ただいまの時刻は、11時、28分です。これにて平成26年第2回湯沢町議会臨時会を閉会いたします。大変ご苦労様でした。